始まりに賢いものござる。この賢いもの極楽ともにござる。この賢いものは極楽。始まりにこの賢いもの極楽ともにござる。人はことごとく皆作る。一つも仕事は作らぬ。人は作らぬならば人の中に命ある。この命は人間の光。この光は暗さに輝く。ただし世界の暗い人間は勘弁知らなんだ。今お聞きいただきましたこの聖書の言葉なんですけれども、日本語で初めて訳された聖書の一節です。これは今から178年前に訳されたものです。中心になった人はギュツラフという北ドイツの宣教師であったと言われておりますけれども、その宣教師が日本の漂流してしまった3人の船乗りの人と協力して訳したものだとされています。3人の船乗りの名前が分かっておりますけれども、岩吉、久吉、音吉という3人の船乗りですね。船乗りがその当時、今から178年前に使っていた日本語はどういうものだったのかということは私も定かに分かりませんけれども、ただ非常に貴重だと思われるのはこの3人の船乗りの人ですね。その3人の人がこのギッツラフと協力して日本語に聖書を訳したのがこの日本語で訳された最初の聖書であったわけです。で、どういうわけか、これはヨハネ福音書ですね、の最初の部分をさっき読ませていただきました。この聖書は他にヨハネの手紙が3つ聖典の中に入ってますね。第1、第2、第3とでありますけれども、その3つと福音書ですね、この4つのものを訳したのが日本語の最初の聖書というふうに言われております。多分皆さんそのことはご存知の方が多いのではないかというふうに思います。で、なぜ私が今この日本語に訳された最初の聖書をご紹介したかって言いますと、私が今日お話をさせていただこうと思っております、エレミア書の13章に、込み出しですけれども、罪の深さっていう、込み出しがついているわけですね。このところの罪という言葉がありましたので、一体このギュツラフという人がこの罪という言葉をどういうふうに日本語で訳しているのかなということがちょっと、興味深く思えたものですから、この最初のところをちょっと読ませていただきました。多分あまり、ピンとこないちんぷんかんぷんというか、同じ日本語でありながら178年前の日本語が、いわばこういう日本語を使っている人たちがいた、船乗りですから、あるいは一般庶民の使っていた日本語とは多少違っていたかもしれないけれども、そんなに差があるとは思いません。 で、そういう意味で今日なぜ私がこれを持ち出したかって言いますと、まあ、いわゆるこう聖書とかあるいは教会とかにはキリスト教用語とかあるいは教会用語みたいなものがありますね。例えば三位一体とかですね、贖罪、贖いとかですね、罪というようなこと、まあまあそういうことをいろいろ挙げればキリがないぐらいたくさん教会用語あるいはキリスト教用語というものがあると思うんですね。で、このギュッツラフ訳で8章のところ後で触れますけれども、8章の34、35節、これはヨハネによる福音書ですけれども、そこにちょっと罪の言葉が訳されておりますので、ここを見たんですね。そしたらやっぱり罪となってたんです。だからまあおそらく178年前にもですね、この罪という言葉がまあこういう、この聖書はちょっと申し上げますとカタカナで書かれているんです。最初の聖書はカタカナでした。ですからヨハネによる福音書もそれから手紙、3つの手紙ですね、すべてこうカタカナで書かれているんですね。で、罪もいわゆるカタカナで罪というふうになっているわけです。で、まあ、罪という言葉は、まあ、これも大変私ども、まあ、その読めてもですね、内容をについてこう知るっていうのは非常に難しいことだというふうに思います。皆さんもきっと罪ってどういう意味ですかって聞かれた場合にですね、本当にそれにこう答えるっていうことは非常に難しいのではないかというふうに思います。で、まあ、聖書を見ますと新旧約聖書ともにですね、まとはずれっていう言葉が使われています。ヘブライ語でもそれからギリシャ語でも同様にこの日本語に訳しますとまとはずれというふうにな言葉が使われているんですね。で、まあ、今日私は教会で聖書に親しみ集いというのをさせていただいてエレミア書を読んでいるんですけれども、もうかなり前にこの今日の箇所をご一緒に読んだところでございますが、それを今日は礼拝でお聞きすることにいたしました。このエレミアの13章14章のところは集中的にですね、罪という言葉が出てまいります。それは読んでいただきますと多分それにお気づきになるかというふうに思いますけれども、例えば13章の22節であるとか14章の7節とか10節とか20節なんかにこう罪というふうな言葉が出てるんですね。まあ、それとは別にこう今日の説教題、多分皆様不思議に思われたと思うんですね。狂える弓で、これは志田先生にファックスで今日の説教題をお知らせしたときに、この弓という字を男っていうふうにまあそのきっと僕の字がそういう字に見えてしまったのかもしれませんが、そのことでこの先週の先々週ですか、手法には男になっていたと思いますが、弓、今日はちゃんと狂える弓になってますけれども、これはまあそんなに数は多くありません。罪という言葉は旧新約聖書の中で1195回出てまいります。で、狂える弓というのは、まあ、1回だけ、ヨハネ、ごめんなさい、詩編の 78編に出てまいりました。後からちょっとそれもお読みしたいと思いますけれども、この狂える弓というのもこの罪ということを表す言葉として旧約聖書に出ております。まあ、そんなことで今日はこのご一緒にこの罪ということについてこのエレミア書からご一緒にお聞きしたいというふうに思います。で、今日の見出し、小見出しのところには罪の深さという小見出しがついております。しかしちょっとずっと今司会者にも読んでいただきましたけれども、この聖書をずっと読んでいただいても罪という言葉は一つも出てきておりません。言葉としてはね、現れておりませんけれども、まあ、この小見出しにはそういうふうに書かれておりますけれども、確かに読んでみますとここは罪ということについて触れられている。そしてエレミアがいろんなこうご自分でもきっとエレミア自身もですね、この罪ということについてはこの、悩んでおられたというふうに思いますけれども、このところでこのエレミアはですね、罪という問題を非常にこの細やかに表現してですね、伝えている箇所であるというふうに思います。ご一緒に23節以下をたどって見てまいりたいというふうに思います。で、23節以下をちょっともう一度お開きいただいてご一緒にこの見てまいりたいと思いますが、最初にこの苦衆人という言葉が出てまいります。この苦衆というこの地名、まあ、地名であり、まあ、人を苦衆人というふうに呼んでいたんですが、この地名というのは今はエチオピアです。だからエチオピア人というふうに呼んでも構わない言葉でございます。で、エチオピア人というのは黒人です。肌の色が黒い、そういうこの人種のことを苦衆人というふうにここでは表現しているわけですね。で、ヒョウとかその後にヒョウという表現も出てまいりますが、ヒョウにはまあ斑点というんでしょうか、が毛皮にこうずっとついているわけですね。で、いわゆるこのそれはですね、消えないわけですね。その今日の子供、苦衆人の子供もそういうことで、ずっとそれは消えない、そういう表現として、まあ、このエレミアがこれを使っているわけなんですね。私も非常にこの今でも思い出す一つのことがあります。それは黒人のお母さんの言葉、お母さんから直接聞いた言葉です。自分の娘がお風呂に入って、そしてこの石鹸一個をですね使って、自分の体を、黒い体をですね、こう洗った。そしてもう一個使ってもそれが変わらない。黒いままであるということで、母親にですね、なぜ白くならないの。まあ、本当にこうまだ今でもですね、こう黒人に対する差別というのは続いておりますけれども、こういうその一つの小さな家庭の中でですね、本当に母親がそれを子供から訴えられて、どうして白くならないのか、黒い肌、これがこう白くならない、まあ、そういう ことを訴えられて、もう本当にこのお母さんがですね、私にもう何と言っていいかわからないぐらい悲しい思いをしたと。それはもう本当にこう差別的な、まあ、今から僕なんかがアメリカにいた時は50年以上前のことですから、まだまだその今も残っている報道でもたびたび出てまいりますけれども、本当にこう黒人に対する差別っていうのはひどい状態が今も続いております。ですからこの母親がですね、その子供からなぜ白くならないの、石鹸を一つ全部使っても白くならない、そういうこのことをこう聞かされたときに、母親がどんなにこう絶句してですね、涙を流したかということを、まあ私はお聞きしたことがあります。本当にこのそういう肌の色っていうのは、まあ一生変わることがないし、そしてその肌の色は多分そのお嬢さんが結婚して子供を産んでもまた同じ問題を抱えざるを得ない、まあ、そういうものとこう罪というものをですね、エレミアがここで表そうとしているんだということをまず、ここで、見てみたいと思うんですね。本当にそういうことっていうのはいろいろありますね。私はテントウムシが好きなんですけど、テントウムシのあの赤いこのところに斑点のある、ああいうそのものももう絶対変わらないですよね。変わることがない。まあその他も本当にいろんな 種族のことを考えると、消せない、変わり得ないという、そういうこうことをこのエレミアはこの苦主人と豹という表現を使って、こう罪というものがこの消えるものではない、消せない、そういうこの罪の深さというものをですね、表すというふうにエレミアがここで私のに語りかけているということが一つありますね。これが23節のところにある表現ですけども、私はもう一つですね、今日前にもあるいはお話したことがあるかもしれませんが、私にとっては大変大きな信仰体験というものがあります。でそれはどういうことかと言いますと、私がもう50、60年ぐらいになりますかね、大学生の頃に、お出沼でこの沼にはまったことがあります。で今はもう尾瀬は木道ができてまして、ずっと一周するのにも木の道がずっとありますので、そういうことはありませんけど、私がその当時行った時はですね、そういうものがなくてですね、境目がないんですね。でうっかりこの野草を近づいてみようとしたところが、まあ、非常にこの湿地帯で、沼地だったというふうなことで、結局そこにこうはまってしまったっていうことなんですね。で、もがけばもがくほど沈んでいきまして、ついにお腹のあたりまでこうも潜って、まあ、沈んでいってしまったっていう経験があります。でも本当にこうまだそんなにたくさんこう登山者が行くようなところではなかったわけで、急いで友達4人で行ったもんですから、友達に山小屋に行って、そしてこう助けを呼んで、ロープで引き上げていただいたっていう経験がございます。その時にこの私がその最中もうどんどんどんどんこう沈んでいく、自分の体がこの沼にはまっていく、その最中で私はこう 人間の罪っていうのは自分ではもがいてももがいても抜け出すことができないものなんだっていう、非常にこの神の手によって引き上げられなければ自分は沈んでしまうんだ、そういうこう経験をしたのですね。それが今も私の信仰のまあ、ある意味では体験として非常に深く残っていることであるわけです。で、今ちょっとお話したあの黒人のことと、それからこの沼にはまってしまったことを通してですね、私は罪っていうのは本当にこう消すことができない、そしてこう自分では変えることができない、どんなに努力してもそれをこう変えることができないものだということ、それからこう自分ではそこから這い出すことができない、自分ではそこからこう逃れることができない、そういうこう深いものがこの罪というものの中にはあるんだっていうことを非常に深く知った、体験的にですね知った大きな出来事だというふうに思います。で、このさっきも申し上げましたように、この箇所には罪という表現が言葉としては出ていません。これはずっと読んでいただくと分かりますように出てきておりませんけれども、例えばこの25節をちょっとご覧いただきますと、後半にですねこういう言葉が出てまいります。お前が私を忘れ虚しいものにより頼んだからだ。つまりこう忘れという言葉と、それからこの虚しいものにより頼むという言葉がここに出てまいります。本当にこう私もは忘れっぽいですよね。本当にこうイエス様の尊い血によって自分がこう罪許されたっていうことを何百回聞いたかわからないけれども、つまりそれを私どもは忘れてしまう。そのことをエレミアはこういうふうに言ってるわけですね。お前が私を忘れ、そういう表現で実はこの箇所は罪の問題を私どもに問いかけているというふうに言っていいのではないかと思うんです。それから虚しいものにより頼む、いかに私どもはですね、こう虚しいもの、つまりまあ本当にこのまあ役に立たないというか無益なもの、消えてしまうようなもの、そういうものにこうより頼んでしまうというところが非常に私の中にあるということですね。これはエレミアがそういうふうな表現で指摘しているというふうに言っているのではないかと思うんです。この言葉エレミア書の中ではもうたびたび出てまいります。虚しいことにより頼む、忘れる、お前は私を忘れる、そういう表現でたびたび出てまいります。で、エレミアの9章の5節なんかを見ますと、キュウリ畑のかかしという表現が出てくるんですね。で、それが虚しいものの、まあ、一つの表現としてこう出てまいります。つまりそういうふうな表現で、このいかに人間というのは虚しいものにこうより頼んだり、あるいはこう虚しいものにこう寄りかかろうとする、そういうこうものが自分の中にあるということをですね、指摘しているというふうに言っていいのではないかと思います。それから27節に参ります。後半のところに、お前は清いものとはされない、 いつまでそれが続くのかというこの表現ですね。これは私も改めてこう読んでみて、これはエレミアの叫びじゃないか。いつまで続くのかと、いつまでそれが続くのかっていうことをですね、このエレミアが叫んでいるような感じをもたらされたことであります。さっきもちょっと紹介いたしました、ヨハネによる福音書の8章34節にこういう言葉が載っております。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であるというふうにこの表現しているわけですね。罪の奴隷であるという表現です。それからパウロも今日先ほど司会者がによって読んでいただいたところですけれども、私の中に住んでいる罪なのですという表現で、パウロはこの罪の奴隷状態というものを語っているわけなんですね。それから聖書の中ではこの罪ということを的が外れている、そういう表現でこう使っているわけなんですけれども、その中でですね、この詩編の78編の56節以下にこういうふうな表現が出ております。彼らは意図高き神を試み反抗し、その定めを守らず先祖と同じように背き、裏切り欺く弓でいた矢のようにそれていき、異教の祭壇に仕えて神を怒らせ、偶像を拝んで神の劇場を引き起こしたという表現で、これは共同訳なんですけれども、口語訳で言いますと、この欺きの弓というのが狂える弓というふうに訳しています。で、私の今日の説教題は実はその言葉から取ったものなんですね。つまりこう神を欺いている、そういうことをですね、この狂える弓あるいは欺く弓というふうに捉えて、この詩編の詩人がそんなふうに歌っているというふうに言っていいかと思います。つまりそういうことをエレミアは非常に個人的にも悩んでですね、自分が本当にこう神様を忘れてしまったり、あるいはこう虚しいものにより頼んでしまう、そういう自分がいるということをもう十分知っていながらですね、イスラエルの人たちに予言をしているわけなんですね。ですから、エレミアはこう自分が罪を深く知れば知るほど、そういう罪の意識が深ければ深いほど、それだけこう神様に自分がこう向かわざるを得ない、そういうものを彼自身の中に持っていたということを私はここから読み取ることができるのではないかと思うんですね。だから神の愛を深く知ること、神様の愛、すごいこう神様の激しい劇場をですね、深く知ることは、そのことによって罪もまた深く自分の中に知ることができる、そういうことをエレミアはこの箇所で私どもに問いかけているというふうに言っていいのではないかと思うんですね。エレミアがいつまで続くのか、まだこのエレミアの時代にはキリストの十字架の贖いをエレミアは知りません。ですから彼自身も非常に深くそのことをこう思いながら、いつまで続くのかという、その叫びが実はここから聞こえてくるように思うんですね。 ですから私ももう本当にそのことをここから読み取りながら、深くこの神様への思いを強くしてですね、そしてそこから私どもは救いの光を、希望をですね、読み取っていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、今日もまたあなたは私の一人一人をこうして礼拝の場へと導き招いてくださいました。そして今から数千年前の預言者の語る言葉を聞かせてくださいまして感謝でございます。どんなに自分が深い罪を抱えているか、本当にこう自分ではどうしようもなんないものを持っていることを知り、そしてあなたの前に深く懺悔するものでございます。どうぞあなたがイエス・キリストを通して、あの十字架の苦しみを通して私どもにもたらしてくださいました救いを、私どもは覚えてこの時にあなたへの深い感謝を持って今週1週間を生きるものとさせてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。
お立ちできる方はお立ちいただきまして、賛美歌249番を賛美いたしましょう。